いつの間にかにアリナ大教会にクワイアと並び素晴らしい歓迎楽のグループができていることにですね、驚いております。石橋先生が玄関でお会いしたときに、今日やりますからこれっていうときですね、ノコギリかなとか思ってたんですけれどもノコギリなさいますよね先生ね。いや別にノコギリが悪いってわけじゃないんですが、いや本当にびっくりいたしました。神様のですね、皆を賛美したいと思います。有野大教会のですね、皆さんとまみえ、また、神様の御顔を共に求めていくことができることを本当に嬉しく感謝いたします。子どものお話でですね、モンゴルの話をし、また安息日学校のですね、伝道奨励の時もお話をさせていただいたんですけれども、繰り返しでですね、申し訳ないんですが、ただ今ですね、賛美しましたようにですね、手にある灯火を掲げようと。我々の手の中にはいろんな灯火があると思うんですね。でも往々にするとそれが見えない、自分は何も持ってないと。例えば日本の教会のことを考えてみましてもですね、若者のいる教会素晴らしいなと、有野大教会は若者がいて素晴らしいと思うんですが、同時にですね、日本の教会は高齢化した、もうこの先どうなるんだろうというようなですね、そういう悲観的な言葉も聞くわけです。私モンゴルに行ってですね、今回2回目なんですけど、強く学ばされたことの一つはですね、若い教会は若い教会の悩みがあるということです。17年前には一人もアドベンティストいなかったわけですから、それは若いです。まだティーンエイジャーの教会です。5年ぐらい前に初めてですね、モンゴル人のアンシュレイ牧師が誕生したということであります。で今ですね、だんだん教会員数としては2000人に近づきつつあるということを聞いておりますけれども、確かに教会行ったら若いんです。もう7割8割がですね、30歳以下じゃないかというようなですね、教会なんです。しかし彼らには彼らの悩みがある。それは何かっていうとですね、モデルがないってことなんです。長いですね、期間ですね、再臨信仰を持って歩み続けた再臨信徒のモデルがないってことなんです。牧師の伝道生涯を全うしたですね、先輩牧師のモデルがない。だからですね、ある意味脆いんです。あーっていい時は行くけどですね、なんかちょっとあれするとガクッ、もう本当にいろんな山あり谷あり、それをですね乗り越えて信仰の生涯を全うしていく、伝道の生涯を全うしていく、そういうモデルがないもんですからね。それがモンゴルの教会の悩みなんですね。だから日本の教会はですね、実は自分たちが気づいてない資産を持ってる。信仰の先輩たちがいる。長年、長い人は戦前からですね、迫害の時代を通ってですね、信仰、再臨信仰を貫き通してきた方々がいる。日本の教会はまた素晴らしい資産を持ってるんだということをですね、改めて思わされたわけでございます。また同時にですね、今日は、聖女について語りたいと思っております。聖女っていうとですね、なんだか難しそうだと思われるかもしれませんけど、これも私たちセブンス・デイ・アドベンティストの群れに与えられているですね、大切な灯火だと思うんです。でそれをですね、私たちは価値が分からなかったりですね、その意味がよく分からなかったりした、それ非常に残念だと思いますね。2週間ほど前にですね、2週間前の安息日ですね、横浜エリアの合同礼拝がありまして、そこでお話をさせていただきました。でその時与えられたお題がですね、信仰の復興と絆っていうことでですね、お話をしてください。まあ絆っていう言葉は人気ありますよね最近ね。でも調べてみますとね、大体私が生まれる前の時代はですね、新聞に絆ってどういうふうに使われてるかって調べてったら、大体悪い意味でしか使われてないんです。封建制度の絆を打ち切れ、立ち破れとかですね、その悪臭の絆を断ち切れとか、大体悪いんですイメージが。大体絆ってあんまりいいイメージの言葉ではないんですね。大体家畜をつなぐっていう、あそこから来てる言葉ですから、それがですね、だんだん変わってくる。そして絆がいい意味でですね、結構使われるようになった年がね、1995年だそうですよ。1995年、何が起こったか皆さんすぐ分かりますよね。震災とね、絆って関係あるんですね。で、97年あたりもまた人波来て、 そしてだんだんだんだんですね、そのあたりから歌のタイトルでも絆が使われる、小説のタイトルでも絆が使われる、地下鉄サリン事件のですね、犠牲になった方々の手記なんかが絆なんていう名前がつく。歌なんかはもう2000年代に入ってから絆、いっぱいタイトルに使われるようになるんです。イメージがすっかり変わったんですね。考えてみると我々絆嫌だったんです、かっては。そんな絆縛られたくない、嫌だってですね、この切って切って切ってきた挙句の果てに無縁社会になっちゃった。それでですね、もうこりゃいかんって言ってですね、震災を機にですね、私たちは現実を見せられて、何とかしないといけない、絆を取り戻そうなんて言ってるんですけれども、言うは簡単だけどですね、なかなか、実態は難しい。2011年のあの3月11日からもう新聞でのですね、絆のですね、使われる術がボーンと跳ね上がったそうです。まあ世の中にはいろんな人がいて、こういうことをちゃんと調べて、それを丁寧にあのネット上に載っけてくれる方がいるんですね。まあ便利な時代にですね、なったものだと思います。しかし聖書は私たちにはっきり告げています。絆を断ち切ったのは私たちだ。そして何よりも根本的な問題は、私たちを作られた創造主との絆を断ち切ったことだ。自由になりたい、縛られたくない、私が自分の人生の主人になると言って絆を断ち切った。その結果私たちは孤独に陥り、恥に陥り、そして罪と言われるですね、神との分断の中に生きている。そして人との絆も失った、自然との絆も失った。自然に帰れなんて言いますけど、自然に帰れませんよ。2万人の命を奪ったのは海なんですから、自然なんですから。自然は母じゃないんです。自然に帰ろうって言ったって、自然に戻る道もありません。聖書ははっきり言ってます。私たちが回復される場所は神様との結びつきを取り戻すところしかない。そのために神様が建てられた中心が聖女なんであります。再び離れていった私たちを取り戻すために建てられた中心が聖女なんであります。ですから聖女について私たちが聞き学び、それを知ることは大切だと思うんですね。今日は慰めと回復の時というですね、タイトルにさせていただきましたけれども、ですね、母がお世話になっておりますけど、母が朝ですね、最近先生たちみんなね、成果を出してくれるんだよねっていうからですね、出さなきゃいけないのかなと思ってですね、慌ててですね、打ち込んだんでございますけれども。使徒行伝の3章の19節からですね、21節の、言葉なんですね。だから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは主の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が使わしてくださるためである。このイエスは神が聖なる預言者たちの口を通して昔から預言しておられた万物更新の時まで天に留めておかれねばならなかった。まあ、ここでいう慰めっていうのはですね、ちょっとした気休めとかいうものではありません。英語でいうとリフレッシュっていう言葉が使われておりますけれどもね、リフレッシュメント、全く新しい力にですね、満たされて蘇るということです。リバイバルなんですね。慰めの時っていうのはリバイバルの時なんです。まあ、死んでたような私たちがですね、霊を受けて新しい力にですね、生き返らされる、そういう時。どうしたらそれが起こるかっていうとですね、このペテロの説教はですね、だから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさい。そうしたらあなたの罪が拭い去られますよ。そしたら神様はあなたの霊を新しくしてくださいますよ。でその時に主イエス・キリストをお迎えすることができるんですよっていうのがですね、この、ペテロの説教の内容なんですね。そして私たちはキリストの再臨と、そしてそれに続く万物の更新の時を迎えることができるんですという、希望がここで語られているわけです。まあ、この使徒行伝のですね、言葉の背景を見てみますと、まあ、弟子たちはイエス様の十字架においてですね、もう本当に失望しがっかりしたわけです。もうバラバラに、もう本当に恐れてですね、閉じこもっていたわけですけれども、復活のイエス様に出会って彼らはですね、蘇るわけです。しかしまだ聖霊降下はその時点では起きません。 40日間イエス様は地上に、復活のイエス様は地上にいらっしゃって40日目に天にお帰りになります。そしてそれから10日間弟子たちはですね、二階座敷で祈りに祈ったわけです。悔い改めの時を、罪のですね、許しを求めてですね、和解の時を過ごしたわけです。そして10日目にですね、聖霊が下って、ペンテコステの出来事が起こるわけですよね。でその結果ですね、心の底まで新たにされて、外国語を喋ったっていうふうに言われてますけどね、もうそれぞれの国の母国語を幼い時から語ってる言葉でですね、心の奥底に届く言葉をですね、彼らは語り出したっていうことです。通じ始めたんです。ただ頭の上を通り過ぎていく言葉じゃない、心のですね、奥底にまで届く言葉をですね、彼らは語り始めた。聖霊が下った結果ですね、そのことが起こった。その結果1日3000人の人が救われたと使徒行伝2章記録しております。まあ、しばらくしてペテロとヨハネは神殿に参ります。そこでですね、足の苗た物乞いをしているですね、男性に出会うわけです。そしてその彼に対してですね、イエスの名によって歩きなさいということを命じたところ、イエスの名による癒し、奇跡の出来事が起こるわけです。で、驚いて集まってきた人たちの前に語った言葉がですね、この聖句なんですね。そしてその時、今度、5000人の人が救われたと書いてあります。どうしてこんな目覚ましいことが起こったんでしょうか。聖霊効果は何の印だったんでしょうか。まず一つですね、私たちが忘れてはいけないのは、聖霊効果はイエス様が天の聖所に入られて、そのですね、今までずっと予表されていたですね、その、罪の許しのですね、ミニストリーを天の聖所において開始されられたという、その印がペンテコステの出来事だったということをですね、私たちは忘れてはいけないというふうに思います。ですから私たちは今もですね、天の聖所に目を向けていくべきではないでしょうか。そしてそこで行われている働きにですね、私たちを委ねていくべきではないでしょうか。私たちがですね、聖霊に満たされるという経験を自分の心の中だけとか自分のこの地上のことだけに考えていたらですね、これは誤ってしまいます。この聖霊はですね、私たちを天の聖所につなぐんです。イエス・キリストのそこでなされている奉仕と私たちをつなぐのがですね、聖霊の働きであると思います。まあ、こんな話を思い出します。まあ、アラビアのロレンスというですね、有名な映画にもなった、イギリス軍の考古学者の情報将校がおりますけれども、まあ、彼は単に情報将校だけではなくてですね、バラバラだったアラビアの部族をまとめて第一次世界大戦中ですね、イギリス軍の味方をさせ、そしてトルコ軍とですね、対抗していった、まあ、砂漠の英雄と言われる人物でありますけれども、もうその砂漠のですね、遊牧民の生活をしてた族長たちをですね、まあ、その人たちの思想がですね、まあ、サウジアラビアの王家とか、あの辺りの王家のですね、今末裔がそこらにいるわけですけれども、まあ、そのお父さんやおじいちゃんたちをですね、このアラビアのロレンスはパリに連れてったわけですね。そしてパリでその戦後のですね、処理について話し合う会議に彼らも参加させたわけです。まあ、アラビアの砂漠でずっと暮らしてきた人ですから、もうパリに行っても驚くことだらけだったと思います。一番驚いたのは、蛇口をひねったら水道が、水が出てくる。砂漠の民にとっては信じられない、ここは天国かと思ったんですね。そして彼ら帰るときに蛇口をですね、引っ張って壊してですね、それを包んで持ってこうとしたわけです。だからロレンスはですね、それは役に立ちませんよということを説明しなきゃいけない。兄弟姉妹の皆さん、もし私たちがですね、単にこの聖霊を受ける蛇口のとこだけを見ているならば、全体像が見えません。その背後にですね、貯水池があり、排水システムがですね、膨大な排水システムがあるのを見るように、私たちは聖霊の私たちに与えられた現象ばっかりを見て、私聖霊に満たされているんだろうかとかですね、聖霊で与えられている割にはどうも冴えないなとかですね、そういうことで悩むんではなくて、その背後に聖霊が本当に指し示そうとしている天の聖所における主イエス・キリストのミニストリー、その奉仕に私たちは目を向けていくべきだというふうに思うんですね。ですから自分を見つめるのはやめましょう。牧師さんを見てるのもやめましょう教会を見てるのもやめましょう。そして聖霊がどこにあるのかなとですね、毎朝ですね、今日は聖霊に満たされた気がしないなとですね、自分の心を毎日測るのもやめましょう。そういうことは私たちのするべきことじゃないんです。主イエス・キリストは天の聖所におられます。そこで私たちの告白、祈りを待っておられます。そして私たちがそこに目を向け祈っていくならば、主は 罪の贖い、罪を取り除く働きを私たちのうちに必ず成してくださるんです。私たちが天の聖女の主イエス・キリストに向かって祈るときに、私たちはその宇宙の中心につながり、天につながるものとされるということですね。そのとき私たちのうちにイエス様が約束してくださったように、生きた水が泉となって湧き上がってくる、それは尽きることがない、乾くことがないというですね、経験を私たちは聖女とのつながりにおいて持つことができます。昔から人々はですね、聖女においてつながりを取り戻しました。嘆き祈る私の声を聞いてください。死聖女に向かって手を挙げ、あなたに救いを求めて叫びます。救いを求めて叫ぶのは聖女でありました。地上の聖女はすべてですね、天上の聖女を指し示していました。私が神の聖女に行って彼らの最後を悟り得たまではそうであった。これはどういう状況かと言いますとですね、なんで悪人が栄えてね、なんか神を神とも思っていない、神を認めない人がなんかうまい、楽しそうにうまくやっててですね、なんで神を信じる人が苦しみ悩みが結構多そうに見えるんだろうか、どうしてだろうか、本当にこの世界に神様の御手が現れてるんだろうか。みんないくら世の中見ても歴史を見てもですね、そこに神様は見えてきません。しかしこの記者は聖女に行って私は見た言うんです。そこに行って初めて分かったっていうふうに言うんです。私たちも同じです。聖女に行かないと分かりません。今私は聖女であなたを仰ぎ望み、あなたの力と栄えを見ています。どこに私たちは主イエスの栄光と父なる神の栄光を見ることができるでしょうか。聖女においてこそ見ることができるんです。聖女においてこそ私たちは再び神様と結びつくことができるんです。聖女においてこそ人々との絆をもう一度取り戻すことができるんです。ですから聖女は鍵なんです。神様から離れてしまってるからですね。なぜ聖女が必要かっていうと、聖書朗読の言葉にあって、もう天には幕屋がないって言ってますよね。だって私たちが天に最後至るときは、あの万物更新が完成したときは、私たちは完全に神様ともう一度再び一つになるんですから、もう聖女はいらないんです。しかし私たちはまだその日を目の前にしていません。ですから私たちは天の聖女において主イエス・キリストの取りなしが続いていることをですね、覚えなくてはなりません。その以外のいろんなものがですね、聖女において、私は今日は十分に語り尽くすことができませんけれども、聖女においてですね、いろんな聖書の教えが一つになっていくというのを私たちは見ることができます。いくつか例を挙げてみますと、例えば律法と福音です。これややこしいですよね。信仰による義とか言われてですね、行いと信仰との関係、セミナーをやりますって言ってセミナーに行ったらもっとわからなくなって帰ってきたというような、ことがございます。これはね、頭で理解する世界じゃないんです。聖女において食材所があるのはどこか、あの死聖所においてですね、あの箱がありますよね、契約の箱が、あの中に律法が入ってるんです。10階の板が入ってる。そしてその上に天使が羽を広げていましてですね、そこの真ん中にシェキナーと言われる神様の栄光が現れていたというふうに言われているわけですけれども、そこが恵みの座なんです。食材所なんです。罪が贖われる場所なんです。行いと恵み、立法と恵みが一つになる場所が死聖所なんです。ですから私たちはそこで聖女の経験を通してですね、その行いと信仰が分離されていない、一つ許しの愛によってですね、主イエスのに従っていく経験をすることによって、初めてこれ一つになるんですね。まあ、宗教改革者のカルビンは言っておりますけど、立法を福音として解き、福音を立法として解け、それができなければ福音主義の説教者たる資格はないということを言ってますけれども、福音を立法として解き、立法を福音として解く、なんやら難しいことですけれども、これは聖女の経験を取った人でないと決して語ることができないことだと思います。そしてそれはできるんです。終わりの民の特徴は何でしょうか。皆さん、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると書いてありますように、神の戒めとイエスを信じる信仰というのが一つになった民、これが世の終わりにですね、最後のメッセージを語る民だと聖書は語っているわけであります。神様はそれを私たちに可能としてくださいます。 聖女はですね、聖女はまた安息日にとってもですね非常に大切なシンボルだと思います。安息日はですね神様の創造の記念日です。同時に再創造の記念日です。リクリエーションですね。リクリエーション、リクリエーションって言ったらフォークダンスを踊ることだとか思ってる人いますけど、そうではありません。これは再創造です。私たちを作り変えるですね、恵みなんでありますね。私たちは安息日、創造の記念日に神様が私たちのうちに特別な再創造の御業を行ってくることをもっと期待していいと思います。そして聖女に目を向けていっていいと思うんですね。さらにですね、聖女はですね、私たちのこの聖書のですね歴史を聖女という視点から見ていくと、これが一つのもので結びついていきます。2300の、2300の夕と朝の間である、そして聖女は清められて正しい状態に服するって書いてありますね。この2300っていうのは新約と旧約を結んでるですね大切な数字だと思います。そしてその中心になるのが何かっていうと、これ見てお分かりの通り聖女なんですね。ですから聖女っていうものをですね視点に、そしてこの予言を考えていくと、旧約と新約がつながって一貫して一つの方向を指し示して神様は歴史を導いておられるんだということがそこで初めて見えてくるわけです。そうやって私たちはアドベンティストの確信を持つことができるんです。私たちの歴史はどっかわけのわからないところに行くんじゃなくて、神様と主イエスキリストの計画のもとに一定のこの方向に向かってですね、神様が指し示す希望の時に向かって私たちの歴史は動いているんだということを確信することができるのも聖女であります。そしてダニエル書と黙示録の予言なんですね。今ほとんどですねキリスト教の世界においてこの旧約と新約、そして救いに至るこのですね歴史観はっきりと持っているのはもはやセブンス・デイ・アドベンティストぐらいだと思います。私たちはこれを語らなくてはいけません。そしてそれを伝えていかなきゃいけないと思います。まあチャーチ・オブ・ゴッド・セブンス・デイの人たちっていうのはいますけどね、この人たちはまあエレン・ホワイトは認めませんでした。しかしほぼ私たちと同じですねこの予言解釈とですねあの歴史観を持っていますけれども、聖女を中心とする歴史観というのはですね、皆さん現在の歴史とですね結びついて私たちがこの聖書の歴史を理解しているというのはセブンス・デイ・アドベンティストにとって本当に大切な手の中の光なんです。他の多くのクリスチャンに聞いてみてください。多くの人にとって新約と旧約のつながりがよく分かんないんです。どう歴史がですね歴史と聖書が結びつくか分からないんです。これが私たちに与えられているから、私たちは聖書の確かな根拠を持って聖女の教えに基づいてイエス・キリストの再臨の時は近いということができるんです。2300の時代は終わった。そしてすでに私たちは最後の主イエス・キリストが至聖所の奉仕を開始された最後の段階の時代に住んでいるんだ。すなわち贖いの日の、大贖罪の日のですね成就の日に住んでいるんだということをですね私たちは知っております。それからですねイエス・キリストが今どこで何をしておられるのか、多くのクリスチャンの同胞たちがそれを知りません。だからこの点多くの混乱が見られます。私たちは聖女にイエス・キリストがおられるということを知ってる。これは大きな特権です。私たちが特権だって言ってるだけじゃなくて分け与えなければいけないことだと思います。十字架がこちらに飾ってますけれども、イエス様はここにいらっしゃいません。イエス様がいたらカソリック教会ですね。カソリック教会の十字架にイエス様がいるっていうのはちゃんと意味があるんです。どうしてかっていうと、カソリック教会の教えにおいてはイエス・キリストの贖罪の恵みっていうのは神父の与えられた権限によってそこで繰り返されるからです。そして実際にあのミサにおいてですね、あの聖体は文字通りキリストの肉体に変質し、キリスト信徒の体内に注入される、現実にそこに恵みが注入されるっていうのがですね、あのカソリックのですね中心理解です。ですから十字架に主イエス・キリストは全権を司祭の手にご自身を委ねられて、そこにおいてパンという形で、ブドウ酒という形でですね、ご自身を今もここで捧げておられる。 ですから教会がなければ救いはない、儀式がなければ救いはないんです。そして誰が救う救われるかを決定するのは誰かといったら教会の決めるわけです。教会の聖職者たちが決めるわけです。天国の鍵は教会に授けられたという理解ですから。プロテスタントはどうかというと、プロテスタントはですね、そんな教会がですね、そんなキリストの死と復活の恵みをここで繰り返すなんていうことはありえないっていうふうに考えます。ですから十字を切ったりしませんね。十字を切るっていうのはですね、キリストのその贖いのですね、力がそこで再現されるってことを意味しています。プロテスタントはそういう理解をしませんから、こういうことをいたしません。同時に教会においてですね、牧師さんの取りなしによってキリストの恵みがですね、再びそこで繰り返されるというようなことは信じないわけです。だから教会が救いを決めるなんていうこともない。これはプロテスタントの先輩たち、宗教改革の成し遂げた大きなですね、それは、あれでした、改革でした。大切な聖書的だけど、ところが彼らはですね、極端に言っちゃった。十字架で全ては決まった、十字架で全ては完成したということは、今私たちが生きている、そして救う救われる、どこで決まったか、すでに2000年前十字架で全てが決まった。だからある人たちはみんな救われるって言います。ある人たちは救う人と救われる人が十字架においてすでに定まってるっていうわけです。プロテスタントはその点ですね、実はまだ統一されてないんです。混乱してるんです。これがプロテスタントの弱さです。十字架全部2000年前に終わったとしたら、全てはあそこで予定されているということです。それがカルマの予定説なんです。私たちはですね、セブンス・デイ・アドベンティストに与えられた光は、このプロテスタント教会が陥っている状況に光を投げかける、そういう大きなものを持っています。違うんだ、主イエス・キリストは天にお帰りになって天の聖女において奉仕しておられるんだ、天の至聖所において奉仕しておられるんだ、聖霊を受けてですね、私たちは聖霊を受けてですね、ただ自分でそれを楽しむんじゃなくて、この聖霊を受けたことによって私たちは天の聖女のイエス・キリストのミニストリーにつながるんだ。そしてかつて弟子たちがですね、聖霊によって天の聖女のイエス・キリストとつながった時、そこに主イエスの名によって御業が行われたように、今も神様はこの聖霊をよって至聖所に結びついた者たち通し、その教会を通し、イエス・キリストの名によるですね、素晴らしい御業を行ってくださるに違いありません。愛する兄弟姉妹の皆さん、聖女は大切です。聖女を忘れてはいけないと思います。一番最初のですね、言葉にありましたけれども、だから自分の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは主の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が使わしてくださるためである。私たちはイエス・キリストに会いたいと思います。イエス・キリストに早く来ていただきたいと思います。そのためにイエス・キリストの罪の贖いを受けたいと思います。罪の取り除きを受けたいと思います。そして神様の慰めの時、リフレッシュの時、リバイバルの時をですね、いただきたいと思います。その時私たちは主イエス・キリストが私たちをお迎えに来てくださる光景を目撃することができるでしょう。私たちは地上のことに目をとらわれません。私たちの希望はですね、主イエス・キリストにあります。そして何よりも大切なことは、皆さんが主イエス・キリストを迎えるその日まで本当かどうかわからないなどと言っている必要はないということです。もし主イエス・キリストが約束した通りいらっしゃるなら、約束通り天の聖女に祈りですね、自分を天の聖女のですね、取りなしに自らを委ねる者のうちにですね、清めの技を行ってくださいます。そして私たちのうちからですね、地上のものを取り除きですね、私たちを永遠の世界に連なるものと変えてくださるわけであります。聖女が与えられていることを感謝いたしましょう。そして私たちだけではなくですね、私たちの多くの愛する者、隣人をですね、この素晴らしいですね、聖女の取りなしのこのミニストリーに招待していこうではありませんか。そして私たちはやがて天の聖女を出て、イエス・キリストが私たちを迎えに来る、その時を待ち続けるのであります。 その日に向かって兄弟姉妹方前進いたしましょう。